FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は歌舞伎研究家の藤浪俊夫さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
藤浪さんは、今年90歳にもなり、まあ、でも若々しいですね。ずっとこれは歌舞伎を研究していらっしゃると、やっぱりこう歌舞いた人生でお若くいられるんでしょうか。
そうかもしれませんね。
この歌舞伎の研究に入られたのはいつ頃からになるんですか。
そうですね、見たのはですね、大体大学入りまして、そして友人に連れて行かれましてですね、で当時はまだ終戦直後でしたから、歌舞伎座も、焼けちゃいまして、歌舞伎座はなかったんです。
あら。
で、デパート三越劇場とかね、そういうとこ劇場のところで歌舞伎がまあ細々と言ってもいいかもしれませんですね、今で言えば。そこで歌舞伎を見まして、でちょうど日本はもう破れましてね、そして三島国だとかもう下げ詰まれまして、で日本人自身がもう戦争に負けたんで、意気消沈して、そういう時代ですね。でそういう時に歌舞伎を見まして、伝統、日本伝統のね、芸能の素晴らしさ、あ、こんな素晴らしいものがあるんだと、なんで日本がその三島国であるはずがない、そういう自信をね、ある意味では持ちましたですね。
伝統芸能と呼ばれる一つですけれど、その時の演目と覚えてらっしゃいます？
ほら、まだ歌舞伎どんなものかもよく分かる、うんうん、友達に連れられてね、いや俺歌舞伎なんて分からないから嫌だって言ってね、いやいやながら連れて行かれて、ともかくまず見ろって言われてね、言ったんで、その時のあれは全然ね、
何か分からない、
分からなかった。で舞踊をやってましてですね、私がどうしたのはね、後から思うと、もしかしたらもみじがのあの辺いろいろって思ったぐらいの、もう70年ずっともう坊よとしたりで、その辺はバクとしてですけど、なんかね、こう衝撃を受けた。
そのじゃあお友達に感謝ですね。
そうですね、
いいご友人ですね。もともとは、今で言うと灰原郡ではなくなってしまいまして、牧之原市になりましたけれども、灰原町のあたりのお生まれで、でそこから、戦争時代を通って、その後大学にお進みになった、この大学時代にご覧になったってことですね。
そうですね、
これ大学どちらにいらっしゃった？
国学院大学です。
もうそれじゃあ皆さん、やはり日本の国のことの文化も歴史も勉強なさってたんじゃないですか。
古典文学とかね、いろいろ伝統芸能なんかの研究の先生もいらっしゃいまして、
それは見に行かなきゃまずいですよね。
金田一京介先生にもよく教えていただきましてね。
あ、そうか、国学院でいらっしゃいましたもんね。どんな先生でいらっしゃいました？
すごく優しい先生でね、もうお話しなさいますと、だんだんだんだん前こうね、
前のめりにな
ってて、ね、私のも聞きながら前のめ
り、お互いに生徒も学生も、
学生があの頃はまだ今のように大きく
教室がね、
募集の人員が少ないもあったんですからね、もう本当に、一クラスが10人か15人ぐらいのあれですだから。時には膝を交えてとかね、
密な時間ですね。
そうですね、
わあ、羨ましいような時代ですね。
今思うそうですね。
学ぶものとしてはね、じゃあここでみっちりと歌舞伎にも親しまれて、そしてじゃあ卒業後歌舞伎研究家ですか？
いや、卒業しましてね、千葉県の銚子を振り出しに高校の先生やってますね、で教科は国語ですから、で国語の教えながら、時々歌舞伎座行ったりとかね、まだその頃国立劇場はできていませんでした
から、まだだったんですね、
で休みがありますとね、東京出かけて行って、学生時代はよく通ったんですがね、アルバイトしながら、お金がないんですから、アルバイトしながら貯まると、三階席、もうその頃26年に歌舞伎座が立ち見できてましたね、 ですから私が卒業する2年ぐらい前から歌舞伎座があって、もうその歌舞伎座も今亡くなって、新しい歌舞伎座がね、できまして、歴史となかなかこう、
そうですね、でもその新しくできた歌舞伎座でご覧になったらまたひとしおだったんじゃないですか。
そうですね、あの新しい最近の、ね、歌舞伎座を見ますと、あの長野昔の古いのをね、あの使ってね、それで面影を残してますから、外観はね、
うんうんうん、そうですね、今の、はい、歌舞伎座もねそういう形になってますけれど、その頃はごひいきさんはいらっしゃったんですか。
私はね、あのいろんな方をこうあのしまして、最初はもうまずひいきを作る前、作る前倒したんです。作る前でした、
はい、
というのはいろんな方のね、あの見なきゃいけない、ひいきを作っているとしまうと、それにどうしてもね、ファンっていうのは飲み込んでて、
うん、
あの人の役だけは見るけど他のはもう見ないやってな、それじゃいかないな、あの、まあ、少し勉強したいと思ったものですから、うん、単なるファンでいるなら、まあ、その人に少しずつね、勉強していきたいなというような気持ちがあったんですけど、いろんな役者さんの、
見るように
ましてね、こことこと同じ芸大でもこう違うんだなと、
ね、役者さんによってね、
でその演芸は何だろうとか、そういう疑問をこう、なるべく疑問を持つような形でね、
じゃあ学校の先生もなさりながらもうすでにその時から研究の土台は倍積み重ねてらっしゃったんですね。もうなんかね、あの最初の頃よりお目つきが変わってキラキラして、学生さんの頃に戻ってのお顔してらっしゃるんですけど
思い出しますね。
ふるさとにはいつ頃お戻りだったんですか。
ね、調子に3年ほどいましたですかね、あの高校で父親があの倒れまして、脳血で、それでちょうどあの夜、その電報が、あの頃は電報で父来ておくなんていうの、びっくりしますね、ところがちょうど長くなりますか、これカットしていいですけど、あのちょうどその時に友達に誘われて一杯飲みに行って、
あららら、
で必ず飲みに行くとか何か予定になるのはもう下宿のおばさんに、おばさんのまかないをしてくださるもんだから、今日はそこになりますよって言って、でたまたまあの友達に急に誘われてね、ちょっといいところがあるから、新しいところを見つけていっぱいやろうと、こういうことで、あそうかというわけで行って、そしてそこで1軒が2軒になって、夜中に帰ってきましたら、もうおばさんに怒られましてね、先生どこ行ってたっしょって、こうやってね、電報ありしてね、で先生失礼だけど、おばさんもあの着席 の調子のおばさんと思うんですが、切符がいいです、あの本当はね電報あの開いちゃいけないんだけども、きっとこれ何かね大変なのことだろうと思って、ね、あのモダンで開けさせてもらった、本当は父既得だから、おばさんがあちらこちらにねの電話したんですって、で私行きそうなところとか、あの映画館が3軒もあったんですかね、映画館も電話して、で場内放送してもらったりとかね、どこ行ってもいない、で先生お大体行きそうな飲み屋さんはもうこうとここあの
行くところがね、行きつけが、
そこまで今日は来てないと、
それ新しいとこ行っちゃいましたからね、
そういうことでね、もう夜中にね、行ったんですけれども、もうあれはないんですよ、もう
電車、汽車当時は、
東の長身とあの暴走じゃない、あるいは総武線ですか、
総武線
もうなくてね、でたまたまそのお隣にあそこは漁師どこですから、トラックが、今から3時にね、夜中の3時にあの船にのあの坂の乗せたのをね、トラック積んで築地行くから、それをねおばさんがもう頼んだろって、だからねもう2時ぐらい帰ってきたんです。
よく飲みましたね。
すぐに先生これあの助手席に乗ってきなさい、で昭和市からねあれして、でもうそういうあのあれがあったもんですからね、でもう親父もあの、まあ、病気で気が弱くなったんですよね、家畜できれば帰ってくるようにというもんですから、もうそれで産んじゃったわけで、静岡じゃあの静岡の教育の方よ、じゃあお世話になろうかっていう、
で静岡県内の高校の高校、国語の教師としてあちこち回られた。この時にはどうですか、生徒さんにその歌舞伎の話とかなさってたんですか。
しましたね。
どうでした。
試験が終わったとね、息抜きにね、もう今日はあの時間を授業を終わりして、あの昨日までお前たち勉強一生懸命やって、試験とか、今日はじゃあ 歌舞伎の話とかちょっとね
みんな喜んじゃって
幹事長の話とかね、今の同級会が先生で、ね、あの時の話も面白かったとか、
ね、呼んでくださるんですね、当時の生徒さんが同窓会、ちゃんと覚えてるんですね、
覚えてますね、
ちょうど山川静雄さんがね、
彼は私の後輩ですよね、
お好きでね、今も一生懸命解説 してくださいますけど、やっぱりこう引きずり込まれる魅力っていうのがあるんですね。
ありますね、
飽きないですか。
そうですね、
でこれがですね、研究だけではなくご自身で歌舞伎の脚本も執筆なさったり、またもう歌舞伎のみならず、今伝統芸能と申し上げましたけど、文楽や浪曲までお書きになる幅広いですね、守備範囲が。これは歌舞伎とはでも全然違う世界じゃないですか。
そうですね、でも芸能ですからね、一つは和芸ですよね、ですから全てはこう対話和芸がありますから、あれは違いますかね、雰囲気とかそういう感じなんでしょう、客に言うと構成とかそういったものは違いますけれども、根はみんな同じですね、で人の情を打つものですしね、
そうか、日本のその伝統芸能ってやっぱりこう、和芸、口伝のものが多いっていうのはそういうことなんですかね。
そうですね、
それぞれのその違いを乗り越えて、で全部研究もなさって、そして脚本までお書きになるということなんですけど、まあそのお書きになった脚本のうちの一つがですね、この静岡にとっては本当にゆかりの正一国師という、お茶の実を当時のね中国から持ち帰った栃沢出身の、ね、方なんですけども、この方にまつわる、講談と琵琶もお書きになった。面白いものを作りになりましたね。こういう題材っていうのはご自身で拾ってらっしゃるんですか。
そうですね、私どうせ作品を書くんでしたらね、なるべく郷土の物語ですね、あれ郷土にうずもれた話、そういったものを掘り起こして、で皆さんに静岡の郷土にこんなお話がありますよ、こんな物語がありますよと、そういうのを聞いていただきたい、そんな気持ちがあるもんですから、書くんだったら郷土のものを書きたいなと思っていますので、
なるほどね。これ今度それじゃあ歌舞伎にもしないといけないですね。
歌舞伎はこの前最初に一番最初に私脚本を書いたのがこれですね、梅若薫梶原闇というね、作品を書いたんですがね、これはそこの梶原闇という静岡にありますよね。
ありますね、
あそこの梶原闇で梶原一族が終焉といいますか終わるんですね、没落するというんですか、吉川に打たれまして、そしてあそこで全員討ち死にするという、その悲劇の物語があるんです、でそれを掘り起こしましてですね、そしてこれを舞踊劇にしたんです。
これが一番最初の、脚本、歌舞伎の脚本になるんですか。1993年にもお書きになってるんですね。
でこの時にたまたま書いて、そのあれした時に賞をたまたまいただいたんですよね、日本劇工業会から優秀賞という賞をいただいて、この時に全国の180編ぐらいあったんですか、その中から五次審査まであって、一次審査一次審査で半分それからだんだん削っててね、五次審査に残った時に5編残った、それでその五次審査の中で優秀賞を誰にするかという、で私のがいただいたわけですからね。
嬉しいですね。
もうその初めはその賞なんていただくもちろんなの全然思ってませんしね、ただ書きたいなと、その梶原の一族の悲劇をね書きたいなと思って書いて、たまたま賞に入りまして、そしたらその賞地からその審査員の方々もいろいろ見えていただいて、これで少し書いてみなさいと、で、ちょうどその時に入選した私と同期に、私が優秀賞、その時は佳作奨励賞、そういう賞をいただいた人たちをね が集まって、はい、そしてその勉強会をやるだったら応援すると言って、うんうん、で明治座の一室を貸してくださいましてね、それでそこで勉強会も、うん、で立派な講師なんかを呼んでいただいてね、でそれを全部小中の方で手配して、創業それが小、まあのおいお、ね、ご褒美みたいな、うんうんうん、でそこで勉強しなさいって、でようやくそれで、あこういうって書くものこういうものかなと、うん、だんだんだんだん覚えて、うん、で今2校続いてるんですね。
なるほど。
ですからもし賞をいただかなかったら、それでただ書いて、あ書いたけどもというだけで、うん、今に至らなかったかもしれない。
やっぱりでもそれは人目に留まるだけの腕が最初からあった才能があったってことだと思いますけど、ね、
だからある意味じゃたくさん見ていたから、
ね、あなるほどね、頭の中でこう舞台が見えてくると書けますもんね、きっとね。なるほど、うん、というわけで、幅広く伝統芸能の脚本もお書きになっているんですが、この後実はその様子がちょっとわかる音源がありますのでお聞かせいたします。FM ハイ日曜サロン、今日は歌舞伎研究家の藤波俊夫さんにお話を伺っています。流れているのが今年5月静岡県琵琶協会演奏会、これ静岡市の木製会館で開かれたんですが、この時の琵琶での正一国師の物語、この脚本もお書きになっていて、で実はこれ講談で、前段はそれこそ講談で全講度ねということで言いましたけど、前半は講談、後半がこの琵琶、両方ともお書きになったんですね。
そうです。
うん、面白い心でしたよね。今また講談も大変注目されてますけれど、講談、ね、のあの縦板に水みたいな脚本大変じゃないですか。
そうですね、リズムをね、うん、持ってるのにね、なかなかもうずっと何回か勉強したりして、まだまだほんの、うん、これからだと思いますけれども
口に出して発するものをこう書くわけですから。
そうですね、
ね、読み物とはちょっとまた違いますから。まあ講談師さんは読み物とおっしゃいますけれども、どういうところに気を使われるんですか。
そうですね、呼吸、阿吽の呼吸というかね、そういった
息継ぎとかね、
登場人物は登場人物が阿吽の呼吸が、うんうん、もちろん私はそんなゲートできませんですがね、そういう阿吽の呼吸とか、あるいは情景描写だとか、その情景描写も流れるようにこう描写して、でそれを講談師の方が張り扇を打ちながら、はい、語っていく、うん、思わずこう聴衆がこう
のめり込んで、うん、
そこまでね作品を書き込めればいいんですが、まだまだ私にはそこまでいきませんけども。で
この琵琶に関しては、うん、ブーンっていうね、独特のうねりのある琵琶の音がしてる中に、まあそれこそこれも語りと言いますけれど乗せていく、全然違う世界ですよね。
そうですね、琵琶には特にこの薩摩琵琶は、はい、薩摩のお侍さんの教養の音楽だったそうですね、ですからあまり遊びがないんですよね。
そ
うか、余分な言葉、美辞麗句はその意味嫌うんです。 あまりお世辞するようなね、そういう美辞麗句とか、そういう文章が特にありますよね、いろんなね、それでも漏れる場合もありますけれども、
まあ、講談なんかそうですよね。
そうですね
全然違う世界、
非常に簡潔、うん、そして豪直と言いますか、はい、力強い、おさむさんの修行の一端だそうですね、うん、剣を握ると同じ、バチを刺す時は剣を握ると同じだっていうのは、そういうあれでもですから、しかもその中に哀切と言いますか、情のですね、そういったものがこう込められているものですから、それに魅力を感じましてね、あこれも勉強したいなと思いまして
欲張りですね歌舞伎のその華やかな歌舞いた世界もあり、講談のような、あるいは浪曲のような語り語りでこう攻めていく世界あり、琵琶のように音の的を、ね、その中で言葉の凝縮されたものを伝える世界あり、全部できちゃうってすごいですね。
もう修行中です。自分の口でこう階段を一つが二つ上りつつあるぐらいのところですね。
次は何を書きたいと思ってらっしゃるんですか。
あのね、落語去年ちょっと書いてね、
え、落語も、ね、
あの矢敷田道中のね、十返舎育さんが、はい、あの子供まれですからね、うん、で昔から面白く読んで、それを現代風にしたら面白いなと思って書いてね、あるんですが、まだ発表までに至らないもんですから、何回かでまたもう少しこう遂行しなきゃいけないなと思って元は書いてみたんですよ。
ほう、これちょっとじゃあ春風亭昇太師匠あたりに
そうです ね,
ね、会長に
こんなのはダメだってすぐボツになると思うけど、
いや昇太さんじゃやってくれるんじゃないかと思いますけど
一生懸命書いてね勉強したいなと思って、
うわ、でもそれは楽しい毎日です ね、まあ、藤波さんは今日番組冒頭にもちょっとお話ししましたけれど、それこそ90歳でいらっしゃるので戦争時代も大変な思いをなさってきてますけれど、その頃っていうのはどうしてらっしゃったんですか？
中学3年の頃に、あの時にですね、もう日本がだんだん危なくなってきたというんで、もう中学生もそのペンを捨てて、そして軍需工場行きなさいというわけで、はい、清水の日本航海に行ったんですね。あの中学3年でまだね大したあの力にならないんですけど、それでも、ね、日本のために沖縄のためだというわけで、あのみんな行ったんですがね、でそこで直撃あの空襲がありまして、それであの私たちの住んでる寮にあの焼夷弾が直撃しましてね、それで全焼してというの
は怖かったですね、
怖かったですね。
私もあの聞いてすごくびっくりしたんですけど、あの清水港今年120年ですけど、あそこにたくさん軍艦が攻め寄せてきて、で海上から砲撃があったんですか？艦
砲射撃ねあって、あの日本軽機で海戦ありますけど、日本軽機が最初にあの爆撃の対象になったりしてね、で市内にももちろんちゃんでしょうけども、詳しいことはもう軍の秘密だから、その当時私たち分かりませんと思うんですけどね、相当被害が出たようでしたけどね。
じゃあこれは逃げなければいけないということがいつも頭にあるような感じですか？
そうですね、でもその当時はあのもう学校ではね、あの軍国少年とかも君たちは、ね、だからいつでもあの日本の国のために死ねと、死ぬ覚悟をしろというんで、常に死ぬを覚悟しろということで、国に準ずるのを潔しとしなさいという、そういう死の教育も受けましたね。
やっぱり本当にそういうことをこう叩き込まれるわけですか？その頃はそう思ってらっしゃいました？
思いましたね。今思えば本当に滑稽な話ですけど、あのもしね駿河湾へ、敵が上陸して戦車で来るに違いないと、そうするとお前たちにその手榴弾を2つやるから、それを持ってね、その戦車のカタピラっていうかありますね、戦車が突っ込んできて、そうやってそれをねあの爆破すれば君たち の, あの子供とあの幼いねあの弟や妹や次を担うね人たちの盾になるんだと、ね、国を守るためにお前たちがそこでねその敵の中に突っ込んできて、だからもうそれをもう正直に、ね、もうよし来たらって言って、あの話はもう拳を握りしめながらね、その頃あの教官というのあの軍帽をかぶった、あの陸軍の中尉とか寝たいとかのそういう若いあのでね、将校たちがね、そういうふうにその訓話するんですよ、はあ、と私ども拳を握りしめてそうだと言うながらね決して日本が負けなんてとは思っていませんでした。
あ、そういうことなんですねそれをやって勝つんだと、勝つためだから自分も玉になると本当に思い込まされちゃうんですね。うわでもご無事でよかったですね。今だから言えることでしょうけどね、当時はそんなこと言えないんでしょうけども、でもそうやってあの焼夷弾とかバラバラをしてきたらやっぱり助かりたいと思いますよね。じゃあその頃のお仲間っていうのはどうなんですか？今もお付き合いのある方たちは、
今もねあの同級生が集まって、だんだんもう同級生もあの奇跡入りましたからね、残っても少ないんですけど、集まると、まあ、そういう話がよく出ますね。
まあ、そこをね、無事過ぎることができたからこそ、まあ歌舞伎も楽しめるということに、
ね、本当平和なおかげでね、
なろうかと。
ですからもう、ね、二度と戦争やっていきませんね。
そういうことですよね。
若い人たちにもっとね、戦争の悲惨さを知っていただきたいと思いますね。
まあ、これから、今ね、藤波さんいろんな作品もお書きになってらっしゃいますけど、この静岡という土地は割とその古典芸能にも縁のある土地のようですよね。
そうですね、
ですから、まあ、大勢の方にぜひねその辺も親しんでいただきたいと思うんですけど、実はそのあたり東海道歌舞伎衣装店駿河東東見編っていうのが始まってまして、でこれ場所がですね藤枝市の郷土博物館文学館でやってるんですね。美しい衣装が着てるようですね。もうかなりの数衣装も集めていらしたんですね。
松竹から借りていらっしゃったようですけれども、
この衣装がまた独特ですもんね。
そうですね、
この夏休みの間お子さんたち連れて行きたいですよね。
いいと思いますね。
そして、実は藤波さんもご活躍の時間がある。
9月の14日ですか、午後2時から3時半までちょっと歌舞伎について、ちょうどそこは藤枝の岡部を中心としたね、蔦桃寺宇都宮峠という川竹も岡部の作品、通称ボニア殺しという有名な名作ですがね、そのお話をしてくれということで、伺うと予定になっております。
そうですか。9月14日土曜日の午後2時からになりますね、歌舞伎公演会。藤波俊夫さんがお話しくださいます。蔦もみじ宇都宮峠、どんなお話になりますか。この東海道歌舞伎商店は9月23日までなかなか長く見せてくれますね。と、いうことは何回も足を運んで、
そうですね、楽しめると思います。出演の方も何人かいらっしゃったり、
そうですね、怪談もあったり古典舞踊もあったり人形芝居とか琵琶もありますし、たくさん講演会やイベント用意されてますので、この機会にこれは楽しんでもらいたいですね。じゃあラジオを聞きの方に藤波さんからおすすめの言葉がありましたらぜひお願いいたします。
先ほどのお話のように、いろんな作品がありまして、衣装がともかく綺麗だし、それから、いろんなものがこう飾られているようでございます。どれを見ても楽しいと思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
静岡県ゆかりの歌舞伎8作品の衣装勢ぞろい、なかなかない機会ですもんね。拝見に行きたいです。会場に行くと藤波さんに会えるかもしれません。
ですね。
今日はいろいろとお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は歌舞伎研究家の藤波俊夫さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。